聖母マリアについての記録はほとんどない。聖母マリアの両親に関する情報も乏しい。2世紀頃に書かれた民間伝承ヤコブの原福音書聖書の外典にわずかに書かれてある。聖母マリアは信仰心深いナザレ人のヨアキム父とアンナ母という夫婦の間にナザレで生まれた。高齢で子供に恵まれない夫婦は赤子を授かることを切望していた。そのため父ヨアキムは荒野で40日間断食を続け、母アンナも嘆き悲しんでいた。そんな時二人の前に天使が現れて、神に祈りが届いたことを告げた。それから9ヶ月が過ぎた頃、アンナは女の子を産んだ。この子が聖母マリアである。夫婦は娘にミリアムというモーセの姉と同じ名前をつけて大切に育てたと書かれてある。イエスを受胎した時のマリアの年齢は？これもヤコブの原福音書では12、14歳で受胎告知を受け、老人ヨセフと結婚をした。イエスを産んだのは12、14歳ということになるようだ。当時の社会としては珍しいことでもないらしい。ヨセフとなぜ結婚したのか。婚礼期12、15歳になったマリアは神の意志により結婚することになったと書かれてある。マリアの夫を選ぶにあたって天使のお告げで対象の独身男性が神殿に集められた。集められた中にヨセフがいた。ヨセフは私はもう年寄りですからと遠慮したが、祭司がこれは神のご意志であるから背いてはいけないとヨセフを参加させた。それぞれの独身男性の手に杖が持たされた。お告げではその杖の先に花の咲いたものがマリアの夫になることが決められていた。するとまさにヨセフの手にしていた杖から花が咲いたのです。ナザレのヨセフとはガリアラのナザレ生まれ、ダビデ王の子孫で職業は大工であると言われている。新約聖書に登場するマリアの婚約者で夫にしてイエスの養父である。カトリック教会では義人で忠実な人である聖ヨセフと呼ばれている。それで3月19日は聖ヨセフの祝日として祝っている。イエスの十字架の時にはヨセフはすでにナザレで死没していた。イエスの十字架の後、聖母マリアはその後どのように暮らしたのか。イエスが処刑された時、聖母マリアの年齢は40歳後半である。その後聖母マリアがどこに身を寄せていたのか新約聖書には記録がない。処刑の後、イエスの使徒たちが集まった2階の部屋にマリアもいたことから、キリスト教会の禁明期には聖母マリアも参加していたと思われる。その後はエルサレムにとどまったか、あるいはナザレに戻って暮らしたのか分かっていない。福音書のヨハネ伝によれば、十字架にかけられたイエスは傍らにいた弟子ヨハネに母マリアを託したと書かれてある。そのため聖母マリアはヨハネと共に暮らしたという説である。いずれにせよマリアの世話をする人がいたはずだ。考えられるのは弟子のヨハネとヤコブである。ヨハネはその後トルコのエフェソス方面の布教を担当したので、聖母マリアもヨハネと共にエフェソスに移り住んだと言われている。エフェソスの町はトルコの地でイスラエルからは遠い。当時は 大型の船が寄港できる国際貿易港でもあり、そのためマリアの移動は可能だったと言われている。しかし、高齢の聖母マリアは、遠い異郷のトルコに行って暮らすのだろうか、疑問が残ります。トルコ・エフェソスの聖母マリアの家とは、トルコのエフェソスの南の丘の上に、聖母マリアの家という小聖堂が建っている。このエフェソスの地は、イエス・キリストの母、聖母マリアが最後にお住まいになった場所、と書かれている。しかしこの場所に、マリアが住んでいたという証拠は何もない。この聖母マリアの家は、一人の神秘的なドイツの二層、カタリナ・ゲメリッヒが見た夢によって、この聖地が発見された。エメリッヒは、28歳で修道院に入り、ほとんど食事も取らず横になったまま過ごした。しかしキリストの聖痕から血を流したり、空中浮揚や透視、独身といった超能力を持っていたと言われている。夢の中で見たエフェソスのマリアの家は、丘の上、ラバの通れる道の先に立っていて、エーゲ海とサモス島が見渡せる、と語った。その言葉が、聖母マリアの聖地の発見の発端だという。1891年、彼女の言葉をもとに、エフェソス南手の山地を発掘調査したところ、彼女の言葉と全く同じ場所に、1世紀と4世紀の壁の跡が発見された。7世紀頃には、聖堂も建て直されたことも明らかになり、そこに建てられていたのが聖母マリアの家であることが分かったらしい。その後、1967年、ローマ教皇パウロ6世がこの家を訪れ、聖母に祈りを捧げた。このことによって、それまで地方の一つの巡礼地でしかなかった家が、ローマ法王庁公認の聖地へと格上げされて現在に至っている。しかし、やはり疑問が残る。イスラエルから1800キロ以上離れたトルコのエフェソスで、高齢の聖母マリアは、一人寂しく暮らしていたのだろうか。それでは、その墓はどこにあるのだろうか。エメリッヒの見たマリアとは、もっと若い聖マリアだったのではないか。それならば理解できる。